自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回はタワーマンションに住みながら自給自足をされているマナミンこと青山マナミさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
こんにちは、埼玉県の高層マンションで高校3年生と中学校の3年生の子供を育ててます、マナミンこと青山マナミです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。パチパチパチパチ。
はい、今日はお越しいただきましてありがとうございます。いつもマナミンと呼んでますので、今日もちょっと僕はマナミンと呼ばせてください。マナミンのことを紹介させていただきますと、マナミンは2023年の1月に仕事の時給講座に参加してくださいました。
うん、
で、今日ゲストにお呼びしたのはですね、もうこの人ほど都会での自給自足を語れる人はいないと思いまして、なんといってもやってるブログがね、タワマンで自給自足という名前ですから。
かっこいい。
で、仕事してるママさんなんですけど、めちゃくちゃフットワークが軽い方でですね、仕事の時給講座では、まあ普段オンラインでやってるんですけど、たまに札幌でね、メンバーさん集まって、リアルに集まって合宿をやるんですけど、マナミに入ってから、その札幌での合宿3回やってるんですけど、3回ともね、飛行機乗って参加してくださってて。
すごい。
もういつもありがとうございます、本当ね。で、ですね、まあ、どんな方かと言いますと、はい、好奇心旺盛というかね、なんていうかね、こう知的欲求が高い感じですね。ちょっと知的な感じがしますけど、いろんな話に食いついてくれて、で、その人の専門分野についてね、そんな深いとこまで聞いてくれるんだっていうぐらい、例えば僕で言えば、なんか原子力の発電の原理まで僕に聞いてくれるんで、なんかね、みんなね、こう、そういうのをね、いろんな人に聞いてるんですよね、マナミンはね。だからみんなマナミンに、こう、そういう食いついた質問してもらうと、お、自分ここまで知ってるのかってね、こう、なんか思える。そういう人のね、自己肯定感を上げる会話というかね、質問ができる方ですね。
まあ、はい、素晴らしいですね。
という方です。
マナミンさん、それは普通にやっちゃうんですか？
あ、はい、今、そうなんだって、すごい。そうでしたっけ？
そうです。
私はただ知りたいことをすごい、あ、この人なら教えてもらえるって思って聞いてるだけなんですけど。
あ、じゃあもう素でされているっていうことですね。
そうなんですよね。だから聞かれた人は大抵喜んでね、こんなに話聞いてくれるんだみたいな感じになると思います。
確かに。ありがとうございます。じゃあぜひタワマンと自給自足についてちょっと伺っていきたいんですけれども、
はい、
これとても対極にある2つですけど、自給自足に興味を持たれたのはどうしてだったんでしょうか？
はい、なんかもう興味を持っているのが普通になってしまったので、なんでだったかもうちょっと思い出せないぐらいなんですけど、まあでもよ、こう今思うに大きくは2つあってだと思うんですけれども、2011年の東日本大震災の時も同じ今と埼玉県の同じマンションにいたんですけれども、当時は子供が赤ちゃんで、時、まあ、埼玉県は被災地でも何でもないんですけれども、
はい、
信号機は止まるし止まっちゃうし、あとスーパーで食べ物がなくなってしまうし、と、まあ、なんか水道も安心して飲めないみたいな、すごい混乱状態に陥って、で、小さい子供を抱えて、もう本当にただただ呆然と混乱するしかなくって、で、その時初めて、お金があっても買えないっていう状況を初めて 体験してその強いショックを覚えたっていうのがあったのと、あとは最近ですけれども、はい、まあ両親が年老いてきまして、で自分の実家にまあ本当狭いんですけど、まあ、有給農地みたいなのがあって、でそれをどうしたらいいのかなとかっていうふうに考えるようになってから、あのいろいろ検索してあの調べたりしているうちにパーマカルチャーですとか、あと半の半 X とかそういう考え方があるっていうことを知って、でまあそういう自給自足的生活みたいなのにも興味を持つようになりました。
あ、そういうことだったんですね。 3.11 も影響してたんですね。
そうですね、すごくそれは本当に影響を受けました。
うん、はい、あの時って停電したと思うんですけど、
はい、
なんかエレベーター止まって大変だったとかあるんですか？
エレベーターも、はい、あの計画停電ということで止まりましたし、あと、はい、あの家の中も暗くて夜あの子供、小さい子供いるのに真っ暗になったり、まあ、あとは本当に強いショックだったのはあの信号がついていないっていう状態の中、うん、車を運転するっていうのもすごいショックでしたね。
あ、なんか思い出しました。
思い出しますね。
計画停電がありましたよね。
計画停電ありましたね。
本当ですね。あ、そういうことで興味を持たれて、でまあそのままタワーマンションにはずっと住み続けられて、でタワーマンでできる自給自足を今されているっていうことなんですけど、具体的にどんなことをされてますか？
はい、まあ、あのタワーマンで、あ、タワーマンでというか、まあ、マンションで自給自足、まあ、本当にできないと思ってたんですね。なので、まあ、これからゆくゆくは田舎に移住してそこでできる自給自足のためにいろんなことをあの学ぼうと思って、まあ、はい、少しずついろいろなことを、まあ、学びに行ったりとかはしていたんですけれども、まあ、仕事の自給講座を受けるようになって、まあ、ブログも書くようになって、すと、まあ、ネタがないのでネタ探しというかのためにもっとなんか以前よりもさらに激しくそういう学びに行くようなことをするようになっているうちに、
はい、
もうなんかその行動自体が割と自給自足的生活できているのではっていうふうになんか思うようになってきて、っていうのはその本当に自給自足の生活しているような人も完全に自分の力だけで生きている人ってあのいないなって思うようになって、うん、そういう人もあのどこかで何か買うこともあるでしょうし、まあ、そもそも誰かが何かしてくれたそういう恩恵を受けて誰しもが生きているので、
うん、
その誰かに頼っているっていう人の数が多いか少ないかっていうだけで、それ程度の問題であって、まあ、タワマンはタワマンなりの自給自足の仕方があるんじゃないのかなっていうふうに思うようになりました。
うん、
というわけで、あの、まあ、今タワマン で自給できる自給自足って何かなっていうふうに考えるようになって、
はい、
でまあ、厳選して、で今実践しているのはベランダで堆肥作りと家庭菜園、
はい、
あり合わせのもので何とか使用精神と、でいろいろまあそうやって学ぼうとしているうちに、で結局どこに住んでいても、まあ、人との関係性かなっていうふうに思うようになって、
うん、
まあ、人は一人ではまあ生きていけないし、結局その人とどうやって関係を築くかっていうところなんだなっていうふうに、まあ、今では思うようになりました。
堆肥作り、家庭菜園、あるもので
なんとか
食事を作る、はいはいはい、
食事を作るってことですか？食事だけじゃなく、
食事だけじゃ、そうですね、
何でもかんでも、
まあ、何でもあの、まあ、本当にちょっとしたことなんですけど、具体的な、まあ、例えとかはうまく言えないんですけど、まあ、なんかシャンプーがなかったら石鹸っていいじゃないかみたいな、なんかそういう小さいことなんですけども、そういうふうに考えてると、うん、まあ、なんか割と心も安定して生きていけるし、
うん、
はい、
あ、
そういう感じでやってます。
あ、やっぱり変わってきたんですね、気持ちが。
そうですね、はい、気持ちが変わってきたっていうのが大きいと思います。
あ、安心感が増えたっていう感じですか？
あ、そうですね、はい、あの、そうです、はい、
家庭菜園はこれもベランダでされてるんですか？
ベランダはあの高層マンションだとすごい風が吹くんですね。あのいつもではないですけれども、そうすると植物がなかなか育たないので風にやられてしまって、なので今では市民農園を借りて、それは地上でやってます。
地上で、ね、市民農園も結構都会といってもあるんですよね。なんか
あ、まあ、私の場合は埼玉市なので、うんうん、あのちょっと離れれば、本当に1キロ2キロ離れればそこそこの土地はあるので、うんうん、そんなに難しいことではないです。
うん、どんなものを育ててますか？
それがもうその辺はとてもあの実はとっても苦手なので
そうなん
じゃがいもとか、はい、あのオクラですとか、はい、でも去年は大失敗しまして、
はい、
あのちょっとこうもらいただいたかぼちゃの苗を植えてしまったらもうつるだらけになって、あの畑が占拠されてしまって、はい、それで去年はかなりそれで挫折をしました。
あら、
他のものが植えられなくなってしまった。
でもそんな様子もちゃんとねリアルに日々ブログに書いてくれているので面白いですよね。
はい、本当はあのそれ内緒にしておきたかったんですけどまあでもあの全部書くことの方がいいかなと思って、うん、それも全部ブログに書いてあります。
あ、うんうん、
ぜひブログを読みましょう後ほどご紹介しますえ、じゃあジャガイモだらけになっちゃったってことですか？
あ、そのジャガイモまではうまくいきましたね。まあ4月でなんですけど、それだけ、はい、あのジャガイモだけはうまく育てられましたけれども、その後はまあいまいちの失敗続きですね。
あ、はい、やっぱそういうこともありますよ
ね。あ、もうそういうことばっかりだと思いますけどねそんないきなりうまくできるわけないような感じがしますよね。
うん、
もう毎年毎年ああって言って来年こそは来年こそはが積み重なっていきますよね。
そうですよね。
うん
うん、
あ、さっきね言ってたあの自給自足の人も結局どこかで何かに頼ってるっておっしゃってて、いやもう本当その通りだと思ってて、
はい、
その自給自足の人ってよく言いますけど、なんかまあ僕も自給自足してるとか言ってるんですけど、何やったら自給自足なんだっていうのがあって、あの、なおないんですよね、そういうのね。うん、定義も、なんかイメージしかないっていうのかな。うん。だから自分でやってると思ったらやってるというか、やってることに決めたらやってるって感じなんですよね。僕的にはね。うん、だからあの何だろう、どこに住んでても何やってもやればやってるし、で自給自足してますっていう人ももうおっしゃる通りいろんなもの買ったりいろんなもの頼ってやってるので、別に自分で完結するわけじゃないですよね。
うん、
もう絶対無理だろうって思うのガソリンとかですね。 あとスマホとか
そうですよね、う
ん、だからそんな完璧に自給自足できるわけがないので、うん、あのなんか自給自足って完璧に自分で全部をやるみたいなイメージがいらないんだってなると、
うん、
もうどこでもできるって思ってて、まあ、それをさらに学びは加速、
うん、
加速して体現してるかなって気がしますね。
うんうん、はいはい、恐縮ですっていう感じでしょうか。
恐縮です、はい、
なんかそんな雰囲気が
そんな恐縮しなくて今ただ僕が勝手に喋っただけ
そういうことだったのかなって今はすごい思いました。
それをねもうやりまくってるんですよね。
ねえ、
うん、だからあのね都会で自給、もうまさに都会で自給自足って感じでやっていて、でさらにねその今市民農園の話もしてましたけど、他にもねなんか森林ボランティアとかなんか竹細工作ったり園芸研修行ったりみたいなことをされてるみたいなので、それをちょっと今日聞こうと思ってて、何の話から行ったらいいですか？竹細工の話聞いて
です
か？竹細工をなんで都会にいながら竹細工をできるんでしょうか？
竹細工は、あの、もともとは、あの、千葉県の木更津市で、あの、房総竹部っていうのがやってまして、で、そこは、あの、その木更津の古民家で、ま、竹細工を教えてくれたり、あの、竹祭りとかって言って、あの、いろんな面白いイベントたくさんやっているようなところなんですけれども、で、その人たちが出張の竹細工講座っていうのを全国に行ってやってくれていて、 でそれの私はあの千葉県の館山市でその、合宿竹細工合宿集中講座っていうのをやっているのに参加して、
はい、
それにで少し竹細工を習ってその後はあのその木更津の、部室に行って少し時々竹細工を習ったりあとはあの別のその埼玉県に住んでる人が別のその竹細工の場所の合宿に参加してその人があの自主練の場所を提供してくれてで月に1回ぐらいその埼玉県のところであの集まれる人が集まって練習をしたりあその竹細工の自主練をしたり、あとはあのその埼玉県のまた別の場所で竹林と田んぼの保全をしているような活動をしている人がいて、
はい、
その人がその竹を使って何かをあいろんなことをできないかっていうことであのメンバー集めたりしてその場所を提供してくれるのでそっちに行って竹を少しいただいて自主練をしたりしています。
は
これ、ね、あの竹細工の前に気になったのが千葉の木更津行くとか館山行くのかな、
はい、
なんか僕北海道的にな距離感でよくわかんないですけど簡単に行けるものなのかな
あ、何キロぐらいあるんですかね。
ちょっと遠いですね。
館山は、うん、遠いですね。遠いです
ね。館山遠いですよね。確か南だったような気がする。
房総半島の一番南 で、
ですよ、ね、
私埼玉県なんで、ね、はい、すごい、うん、遠かったです。
何キロ？
フットワーク軽いんですよ、だから。
というか、その竹細工、うんに、はい、どうして興味を持ったのかっていう、
そうそうそうなんかいっぱいあります、ね。
そこのなんか、はい、前提が聞きたくなりました。
これ本当ベースで言うと、元々はそのツイッターでフォローしている人があのバイオリンをやっていてバイオリニストの方でいろいろな文章も発信していてその方が竹細工をやり始めてでそれもあるものでっていう感じなんですよね。竹って本当に今となっては厄介物で、あのどんどん増えてきちゃって何も使えないみたいな感じですけれどもあのその無限にある厄介な竹を使ってこういうすごいあの素晴らしいものができるっていうのをこうやっている過程をずっとツイッターで見ていてでそのうちにその合宿をその方が開催し始めてずっとずっと参加したかったんですけれどもまあちょっと距離的なものもありますしそういうことにこう飛び込んでいくのも勇気がいったからずっとできなかったんですけれどもこの仕事の講座もあの学び始めてネタもなかったっていうので思い切って飛び込んでいったっていう感じですね。
あ、じゃあかなり仕事の時給講座がターニングポイントですね、
はいはい、あ確かになんかまあね仕事の時給講座ブログを書いてくるじゃないですかでネタなんかないかなって日々探すようになって日々探してもなんかないなと思ったら作っていくしかないっていう感じになってなんかさらに行動力がアップしたというか
そうですよね、うん、だからずっと気になってたことをもうこれを機にやるぞっていう、う
ん、全部やろうとまあもう全部言ってますよねまなみんね
そうですね。もう、ネタのためだったんですよね。ね、どんどんどんどんやってるうちに、ちょっと本当自分でも、テンションおかしいなって思いながら、申し込みまくり、行きまくりみたいなことをやってました。
でもそれ、やっぱりできない方もいらっしゃいますもんね。
やっぱりね、あの、遠いなとか、どうやっていくのかなとか、私なんかが行って大丈夫かなとかね。なんかいろんなことを考えて、行かない理由がでも大量にある中、やっぱ、本当に行くってね、結構大変なことなので、その辺のフットワークの軽さがすごいなと、うん。で、竹細工はどういうものを作るんですか？
いろんなことが本当にいろんな編み方があって、もう本当に。
あ、編むっていうのは多分竹を。細く切ってそれを竹ひごにして
あそう、そこからです。あの竹を切り出して、はいはい、好きな長さとか必要な長さに切ってのぎすで印をつけて割ってそこから剥いでひごにして でそこからそう編み方もたくさんあって、でいろいろなものを作る。
かご、竹かごとかですか。
そうですね。で私ができるのは6つ目編みのかごのみです。ああ、本当にいろんなことができ
る
んです
。めちゃめちゃ難しい。僕もタイで教えてもらいました。全くできなかったですね。
いやでも一つしかできないって言っても、
うん、いやいやすごいです
。すごいですよね。
あれ全然わかんない。どうやってやってんのか。わあ、すごいな。な自主練をやるんですか。さっき、ね、自主練って何、ね、って。スポーツかみたいな。で自主練はしかもみんなでやるんですか。埼玉で。
はい、そうなんですけど、うん、結局教えてもらってもまあそこから、うん、あの自分でやらない限りはまあ。本当に奥が深いのでできないので、ただじゃあ自分でやっているとものすごいくじけるんですね。あの紐を一本取るのにも、うん、あのやっぱりうまくいかなくって、細かいところでどうしたらいいのかとかっていうのをは一人だと本当に心が折れるんですけど、そういう人たちが集まってやるとここはどうしたっけとか、ここはこういう細かいところでこう教え合ったりとか励まし合ったりとかすると、あの続ける気になるっていう、はい、なのであのみんなで集まって自主練っていうのが続けるなんか秘訣というか道ですね。
集まるとね、なんか一緒にやろうって気になりますもんね。
そうですね、
うん、そうそう、なんかね僕もタイで似たようなこと竹細工ちょっとだけやった時に思い出したのが、竹ひごって言っても、まあ、竹から細い、なんていうの、部品、竹ひごか、を取るときに、こう、切っていくときに、節があって、節を越えて切っていかなきゃいけなくて、その節でね、ぶちっと切れたりするんですよね。そこでね、心折れるんですよね。で、いくらやってもその節越えられなくて、でも節越えて作る人がいて、どうやってやるの、どうやってやるのってね、いうことをやってるんだろうなって今想像してました。
そっか、切れますもんね。
そうそうそうそう。だからあれを超えないと長いものができなくて大きなものを作れないので、うん、あの節越えっていうのが多分なんかギターで言うとコードの F を押さえるみたいなね。
ああ、
ちょっとわかんない。そんな僕ギターやんないですけど。
はい、ちょっと難しい技術ですね。
そうそうそう。はい。ね、なんかちょっとごめんなさい、いっぱい聞きたいことあるんだけど、森林ボランティアの話も
聞
いていいですか。
はい、森林ボランティアは2カ所行ってまして、
2カ所行ってるんだ。
あの、埼玉県の伊奈町の、あの、KDDI 無線山と呼ばれているところの、あの、雑木林の整備ボランティアを、なんか、おじいちゃんとかと一緒にやっていて、もう一つは、あの、埼玉県の秩父市の方で、あの、コープ未来さんが所有している、あの、森の整備ボランティアを月に1回行ってます。はい。
これもまたどうして
っていう。どう
して。ああ、まあ、その、ゆくゆくは、あの、田舎の方に移住して、自給自足っぽい生活をするためには、やっぱりいろいろなスキルが必要だろうと思って、で、そのスキル学べそうなところないかなっていうことで、なんとなく森林の方のボランティアに行き着きました。
あ、
自給自足といえば自然。といえば森林みたいな感じなのかな。
実際その特に秩父の方はあのあんまりちょっと不便なところなので、人数も少ないのでいろいろなことを教えてもらえるので、あのすごい急斜面で竹のバッ、あのロープを使って竹の伐倒したりとか、あとはその大釜でこう草を刈ったりとか、まあ、割といろいろなことを教えてもらえるので本当に楽しいです。
あ、
少人数だからこそ結構1対1じゃないでしょうけど、うん、教えてもらえる。なんか今聞いた話もなんかその森林ボランティアっていう域を超えている気がしたんですけど。
そうですね、ボランティアですもん ね。
そんな急斜面でロープ使って一歩間違えたら結構大怪我しそうな、結構激しいことをやってるのかなって思ったんですけど、うん、大丈夫なんですか。
そうですね、あの確かにその斜面をこう這いつくばるみたいにして登っていたりとかするんですけれども、結構みんな大丈夫ですね。
マナミは大丈夫だったんですか。
なんかみんながあの大丈夫そうにしてるんで、これちょっと心の中では必死なんですけど、必死に食らいついてるって感じです。
だけどなんかその手があったかって今思いました。 その自給自足につながる活動ってどんなことがあるのかなって、大体家庭菜園とか、
はいはい、
なんか身近なものになってくると思うんですけど、うん、そういう団体に入って活動するともう必然的に身につくじゃないですか。
そうですね。大抵自然に詳しい人いますからね、
そこでね。そうですね、うん。
で、森林だけじゃなくて、この草は、この木、ね。
はいはい。
うん、自然の虫とかね。いろんなことを教えてもらってる様子もブログに書いてますもんね。
はい、あ、そうなんです。うん、そうやって一緒に参加している普通のおじいちゃんとか、あとは、まあ、教えてくれる人もいたりするんですけれども、うん、本当にちょっとしたこの草は何とか、ヒノキとサワラの違いは葉っぱの裏で見るんだよとか、そういうこととかを行くたんびに何か教えてもらって、ただで教えてもらって、
はい、
しかも整備してなんか人の役に立つし自然の役にも立つし、行ってよかったなって思います。
本当ですね。なんか気持ちいいですよね。
確かにその手があったかって感じですよね。森林ボランティア、自給自足やりたいって言って森林ボランティアってなかなか発想が思いつかないかもしれないですね。
そうですね。
竹細工もそうかな。
あ、そうなんですか。
ね、竹細工はそのフォローしてた方の影響っていうことですけどね。はい、はい、ね、そうですよね。
そして園芸研修、
うん、
園芸研修、森林ボランティアとはまた違うんですかね。園芸、はいはい、園芸研修ってどんなこと、
はい、これはその稲町、埼玉県稲町の方でボランティアしていたら、うん、なんかおじいちゃんがこんな研修あるよって教えてくれたんですけれども、うん、埼玉県花と緑の振興センターっていうところが、まあ、川口市にあって、そこで園芸のボランティアができるようにっていうことで、こう園芸全般の基礎的なことを教えてくれる研修っていうのを、もう終わっちゃったんですけれども、去年の4月から、今年の2月まで行ってました。月に1回くらいです。
ああ、これもやっぱりなんか植物のことをもうちょっと詳しく知りたいとか、そういう気持ちで行かれたんですか。
あ、そうですね。研修内容を見てすごい面白そうだったので行ったんですけど、
はい、
実際に本当にいろんなことを教えてもらえて、その剪定の仕方ですとか、生垣の作り方とか、
へ
ー、あとはもうその植物整理っていうんですかね、植物の生態の全般的に本当に座学で教えてもらいました。すごくなんかレベルアップしました、その自給自足的スキルっていうんですかね。はい、
なんかね、園芸ボランティアって聞いて僕がイメージするのは、なんかいろんなところにこう街中に花壇とかがあって、そこに花植えるみたいなね、
うんうん、
そういうイメージなんですけど、それだけじゃなさそうな気がしたんですよね。
そうですね、もちろんそういう、うん、花みたいなものをこう種をまいて育苗して植え替えてみたいな、そういうことも教えてもらったんですけれども、木がどういうふうに伸びていくかとか、を剪定したらどうなるかとか、はい、
ああ、だからもう花壇だけじゃなくても木まで行くわけですよね。
庭師みたいな、
ね、そうそうそう
そうですね。森林の、うん、整備で、まあ、森全体がどんな風に遷移していくかみたいなことは、なんとなく分かるようになったんですけれども、一つ一つの、木が、木でも、花でも、どういう風に発芽して、で、種を、実をつけたり、種を残したりっていうことは、植物にとってどういうことなのかみたいな、こととかも、知れて、よかったです。レベルアップしました。
いや、めっちゃレベルアップしますね、それ。
ね、めちゃめちゃレベルアップしますよね。
なんか表面だけじゃないっていう感じがしますよね。
うん、
もう、ちゃんと生態とかを分かった上で、自給自足していけるな、みたいな、なんか自信がつくというか。
そうですね、なんか、そういう全体的なことというか、を教えてもらえれば自分で応用が効くなって思って、ただこれの、こういうやり方を学ぶじゃなくて、考え方みたいなことを、学べたのは良かったなと思います。
なんかいつの日か、ね、三つくりさんの山のオーナーさんみたいに、うんうん、なんかうちの土地使うとかっていう方が現れそうですよね。
確かに確かに、だからなんかそうそうそうなんですよね。なんかそんだけ その今の状況でもそうやってこうやれることやってて、あ、いつか行きたいんだよね、山奥に住みたいんだよねとかって言ってると、もうそんなんだったらっていう人がね、現れるっていう話はまあよく聞くというか、まあ僕もそうだったんですけど、
なんかそんな予感がします。
ね、今だって今聞いてる話。そう、都会に住んでるんですもんね。都会な人から聞ける話じゃないようなイメージが。
ああ、そうだったんですね。
そうそうそう。まさに、
ね。だってタワマンに住んでらっしゃるんです
か、ね、はい。なんかもう自分では当たり前のことなんで、そうやって求めていただけると、はい、そうなんだって、自分のことではないみたいです。
なんかでも確かに途中から、マナミンさんがタワマンに住んでることすっかり忘れてました。
そう、忘れましたよね。そう。だからね、あ、こういうやり方があるんだ。まあ、住んでるところは住んでるところとして、まあ、とにかく行けばいいんだっていうね、ことなんです。あ、そして思ったのは、都会なんですよね。都会だから、そう、自然に興味を持つ人もすごくたくさんいて、で、そういう活動する人もたくさんいるから、で、そういう人っていうのは、結局、その都会にある小さな自然を見つけて、そこで活動するから、結局都会だからこそ行ける場所がいっぱいあるっていう気がするんですよね。
うん。
そんな気しません？でも、あれか、僕はね、北海道だから、なんかね、そういう活動やってるっていうのは、いろんなところに、結構遠くに行かなきゃいけないイメージなんですけど、なんか、僕こっち関東来て、ね、東京近辺来て思うのは電車でどこでも行けるって感じがしてて、
うん、確かにちょっと遠いところでも電車つながってたりもしますし、秩父の方もやっぱり電車つながってますし、はい、あと車でも結構行けますもんね、行きやすいというか、
まあ、そうですね、もう自分にとってはもう秩父も千葉県の館山も遠いんですけれども、まあ行こうと思えば日帰りで行けるぐらいのちゃんと調べて行けば行けるので、うん、まあ、そういうふうに考えれば近いといえば近い、どこでも行けますね。
だから都会はそういう意味では、恵まれてるかもしれない
です。人っていう意味ではすごく恵まれてると思いますよね。
そうですね、いろんな活動もありますしね。
そう
たくさん団体もあると思いますし、
あと なんかね、イメージはこれまたイメージなんですけど、なんかちょっとしたイベントに対する集まる人数がすごい、なんかほんとちょっとしたイベントですぐ30人集まるみたいな、ね、イメージがあるんですよね。
そうですね、まあ、必然的に人口が多いっていうのもありますよね。
ね、っていうのは都会の良さだなって思ったりしますね。
そうですね、だからそういうの活用すればいいんですよね、都会に住んでて、
ね、だから最初ね、結局人とのつながりだって、自給自足いろいろ考えた結果、結局人とのつながりだっておっしゃってたので、まあ、まさに都会の良さを生かしたやり方だなと思いました。
ありがとうございます。
そうだったんですね。
そうだったんですね。ありがとうございます。たっぷりお話を伺いました。じゃあ次回はですね、少しお話に出ていました、
はい、
仕事の時給講座を受講してからのお話を伺っていきたいと思いますので、まなみさん次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
まなみさんについてはエピソードの概要欄にブログ、タワマンで自給自足のリンクを貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。まなみさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。